こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。じゃあ第7回目になります。よろしくお願いいたします。で、この7回目はですね、感性について少し考えてみようかなと思っております。まあ、ただね、なんだろうな、感性ってなんだとか、感覚とは違うのかとか、まあ、そういったなんか哲学的なね、深い話をしたいっていうんじゃなくてですね、最近ちょっと僕の中で課題になってるのが一つ感性なんですね。というのも、ちょっと遡るんですけど、4ヶ月ぐらい前かな、ちょっと僕ね、病気しまして、まあ、皮膚の疾患って言ったらいいんですかね、じんましんみたいのがちょっと体中に出てしまう病気になってですね。で、特にリンパ節ですかね、その鼠径部とか、まあ、膝の裏とか耳の裏とか、まあ、リンパね、節ってよく言われるとこあるじゃないですか。まあ、オイルマッサージ行ったらよくやってくれるようなとこですよね。で、特にね、その鼠径部とかにね、結構そのじんましんができちゃって、じんましんとか肌が荒れちゃって、ですごく痒くてですね、で特にそういったリンパ節だったんで怖いんでね、やっぱり一応病院に行ったんですよ。で、僕ね、結構何年かに1回そういう皮膚の疾患に見舞われてですね、まあ病院に行くんですけど、大体ね、そういった病院にね行かれた方はご経験あると思うんですけど、まあ医者の常套句、ストレスですねで終わっちゃうんですよ。まあ、結局西洋医学はね、原因はね分からない、根治は難しい学問ね、ものなので、それはね医者が悪いってよりは、まあそういうしかないのかなっていうのは理解できるんですけど、まあ今回もね、血液検査もして、まあそれこそ感染症、性病に至るものから HIV とか、あとはね、まあいろいろ白血球の値とか、まあそういったもの全てね、結構お金かかるんですよね、ね。ただ調べてもらったんですけど、どこも異常なくて、結局、まあね、ステロイドあんま塗りたくはなかったんですけど、処方されたステロイドを塗って、まあ、痒みを抑えて、まあ、自然にね治癒してったんで、まあ、このまま経過見てくださいみたいな感じで収まったはいるんですけど、ただね、そういったね病気が発症したっていうのは事実で、やっぱ何かね、そこまでに僕が、まあ、体がねそういう病気をになったってことは、きっとね体はそれ以前に僕自身に何か信号を出してたはずなんですよ、絶対に。よく風邪とかね、このぐらいなら大丈夫かなって思ったら悪化しちゃうのと一緒で、このぐらいの時にちゃんと治療しないとやっぱ病気って悪化するじゃないですか。それと同じで、まあ僕気づかないでパッと手見たら、じんましんができてたんで、自分にとってはいきなりですけど、まあ体としてはきっとね、その不調を、まあ皮膚じゃなくても、もしかしたら何か、違う不調、下痢とか、それこそ逆に便秘とかね、いろんな症状で訴えてたはずなんですよ。ただ僕はそれに気づかずに、まあそのぐらい皮膚にね疾患が出るぐらいまでほっといてしまったっていうので、まあ僕の中で気づけなかったっていうのがあるので、ちょっとそれを自己反省してしてみたんですよ。で、その時にまあ僕がね実践して、よく実践するのは食事なんですね。で、やっぱり食事がやっぱ不規則であったり、そういった暴飲暴食とかね、で特に僕その体をね筋トレして大きくしたいっていうのがあったんで、やっぱり自分のキャパを超えたね食べ物を食べてたのかなとかいろいろ反省して、実は僕ね今ねちょっと気持ち悪がられるかもしれないんですけど、もう3食ずっと同じもの食べてるんですよ。で、まあそれ全部レコード撮ってて、まあ三大栄養素だけですけど撮ってて、まあ大体まあレコード撮るっつってもね、3食毎日同じの食ってるんで、まあ大体同じなんですけど、でそのレコードを撮って、まあ全然ね、その食べてるものとか野菜とかぐらいなんで、炭水化物とかね脂質が全然足りないんでね、でまあ何よりカロリーが足りないんで、まあおにぎりをね足りない分補ったりとかして、 まあ、毎日そういうふうに今食生活をしてるんですけど、ね、そうやってくるとですね、まあ、僕ね、実は5、6年前もレコード、ダイエットじゃないんですけどね、自分が食べてるもの全部記録して、自分の体調の変化っていうのをレコードしてた時があるんですけど、こういうのやりだすとですね、なんかね、自分のベースっていうのがですね、なんとなく分かってくるんですね。例えばそのさっきおにぎり食べるって言いましたけど、そのおにぎりを、まあ、炭水化物だからってことで、まあ、パンとかに変えるといいじゃないですか。そうすると、今はね、僕パン好きなんですけど、今一切パンと食べてないんですね。まあ、パン食べてないというかね、小麦粉食べてないって言った方が正しい表現かもしれないんですけど、小麦粉をちょっと今摂取しないようにね、あえて、まあ、たまにはちょっとね、実家帰ったりとかして出てくるんで、そういうので食べたりはしますけど、まあ、自分でね、食事作るときは小麦粉系のね、ものは穀類は取らないようにね、穀してるんですけど、そうするとね、まあ、例えばね、あと300カロリー足りないからっていうんで、300カロリー分をパンで取ろうとするじゃないですか。そうすると、同じ300カロリーかもしれないですけど、すごくね、おにぎり食べた時と違って、すごい胃もたれが半端なかったりとか、もうすぐ眠くなったりとか、体がね、ちょっとだるいなっていうのを、すぐね、気づけるようになるんですよ。これがね、不思議なんですけど。ただ、やっぱね、食事、とりあえずカロリーをいっぱい食べなきゃっていうふうにしてた時は、もう毎日のようにパン食べてましたし、ね、そういった意味では、小麦粉もいっぱい食べてたんで、パン以外でパスタとかもいっぱい食べてたんで、あれですけど、その時はね、そんななんか胃が重いとかね、正直、そんなにね、感じなかったんですよ。ただ、今は3食、もう本当同じもの、まあ鶏の胸肉なんですけど、同じものばっか食ってて、まあ、そういうことをしてるとですね、ちょっとね、いつもと違うものを食べると、自分の体調にね、すぐね、結構過敏にね、反応できるというか、気づけるようになるんですよ。で、僕、この気づきっていうのが、すごくね、大事なことなのかなと思ってて、というのも、養老孟司さんって、解剖学者、バカの壁とか書いた、有名な人いますよね。多分テレビとかも、今は出てないのかな、わかんないですけど。雑誌とかね、まあいろいろ、まあバカの壁があまりにも有名ですけどね、まあ本もいっぱい書いてる解剖学者の人いるじゃないですか。あの人が、感性の基本は、ある種の差異に、なんだろうな、差異を見分ける能力である、みたいなね、ことを言ってたんですよ。もう一度言うと、まあ感性の基本には、ある種の差異を見分ける能力があると。まあ、あると思うみたいな、彼もね、そんな確信持って言ってはいなかったと思うんですけど、その、まあ、差異って、その、いつもと違うってことじゃないですか。それって、結局やっぱり、まあ、彼のね、彼というかね、養老先生の話だと、やっぱりその感性の能力だっていうふうに言うんですね。で、僕なんかね、それすごくね、そういう今レコード取って、小麦粉取ったら体が体調悪いなとか、そういうのに気づけるの、気づけてるね、自分の経験でね、持ってこのね、養老さんの言葉に触れるとね、なんか、その通りだなぁなんて思うと同時にね、そういう視点で世の中見渡してみると、結構ね、やっぱりそういう感性を重視してる人っていうのが、やっぱ世の中にいっぱいいるなっていうのに気づけたりするんですよ。で、特に、まあ、スポーツ選手には多いなと思うんですけど、まあ、皆さん、なんだろう、ルーティーンって言葉、僕今毎日同じもん食ってるって言いましたけど、まあそういったルーティーンを築いてるってことですけど、ルーティーンって言葉でやっぱり、胃の一番に思い浮かぶのってイチローだと思うんですよね。まあ彼ってバッターボックスに入るまでにもう必ず毎試合、毎打席、同じ動作を繰り返すじゃないですか。で、去年、一昨年ですよね、不調だった時に、とかのルーティーンを見ると、少しルーティーン変えてたりするんですよ。で、それもやっぱりルーティーンが彼の中ですごい重要性があるっていうのは、彼あれですからね、トレーニングも全部同じのやりますからね。そういうのもやっぱり自分のその変化に早く気づけるようにしてるってことだと僕は思ってるんですよ。で、なんか不調な時にはそのルーティーンを変えて、また自分をその仮説検証、 をしてるっていうような僕はイメージで彼の打席を見てるんですけど、多分ねそういう意味合いはあると思うんですよきっと。まあこれは僕の本当仮説の範囲内ですけど、彼がそういうこと言ってたかどうかはちょっと僕もね彼のインタビュー全部追っかけてるわけじゃないんで何とも言えないですけど、あるのかなって思ったりですね。あとあのフリーダイバーの篠宮隆三さんって方がいるんですよ。まあほとんどの方はご存知ないと思う。フリーダイバーって何って思うかもしれないですけど、あのリュック・ベッソンの映画のグランブルーですよ、ジャック・マイ・オールのねあれを描いた映画ですけど、まああれかなりヒットしたんで、あの見た人も多いかと思いますけどね、もうかなり前の映画になっちゃいますけどね、あのまあ素潜りであのタンクもね背負わないで素潜りで、まあ、深海の方まで潜っていくっていう映画ですよ。でそれの、まあ、日本ではもうね篠宮隆三さんってもう彼もう絶対的な地位というか実力があって、確かね彼の記録がね115メートルぐらいだったと思うんですよ、僕の記憶が確かなら。であのね100メートルをね深海100メートルを達成してる選手って月面着陸してる、例えばね月面着陸の人より少ないらしいんですよ。なんか月面着陸してる人類っていうのが12、13人なんですってね、アームストロングとか合わせて。それよりも深海100メートルを素潜りでフリーダイブでダイビングで超えた人っていうのは少ないんですよ。8人とか9人ぐらいしかいないんです。そのうちの一人が篠宮さんなんですけど、僕ね彼のねあのインタビューですごくね印象的なのが、まあ彼もねルーティンをすごく大事にするんですよ。あのウェットスーツを右から履くか左から履くかとか、あの潜る前のその準備、まずヨーガを30分やってその後瞑想をやってみたいなのも必ずそうやってルーティン化してるんですけど、それはね彼はなんでそういうあのルーティンが大切、ルーティンをね必ず大事に守るかっていうと、まあその験担ぎっていうのもスポーツ選手ですからねあるのかもしれないんですけど、あの結局タンクとか背負わないんで空気、自分のその一空気で潜っていくわけじゃないですか。でそのやっぱり空気をあのどんどんね水圧でなんだろうかな奥入っていくと肺とかも潰れてくるらしいんですけど、まあ来ますよね、その僕は経験したことないですけど、その中で一番ね空気を消費するのが脳みそらしいんですよ。だから脳みそがいかにその活動しないか、脳みそのストレスをコントロールするかっていうのが非常に大事で、で結局脳みそが活動するっていうのは考える時じゃないですか。何かを思考する時に脳みそっていうのはエネルギー使いますから酸素を使うってことなんですけど、いかに脳みそに考えさせないかが彼の中ではすごく重要なことで、ただまあ今ね実際あのこのポッドキャストを止めて実践していただいてもいいんですけど、何も考えないって難しいんですよ、めちゃめちゃ。というかできないんですよ。何も考えないと思って目つぶって息を沈めて静かに座っても何も考えないってことで何か考えてるじゃないですか。なんかもう本当ね禅問答の世界に入ってくるわけですよ、そうなると。で彼はあの彼はそれをね自分の中でいろいろ考えた中で、結局あの無にはなかなかね、それこそ彼ぐらいのクラスでも無っていう境地にはなかなか到達できなくて、それこそ無ってなんだって考えちゃうじゃないですか。でも堂々巡りになっちゃうんですけど、彼はそのルーティーン、結局体の感覚に意識を集中することによっていかにその頭に意識を上らせないかってことをやってると僕は思ってるんですよ。というのもあの瞑想とかね、あの座禅とかね、まあそういったお寺とか行ったり、まあそういった合宿とかね、まあ何だ断食合宿とかあるじゃないですか、そういったところにね行って瞑想をやった方っていうのも少なからずいるのかなと思うんですけど、まあ必ず何だろうな、畳の一点を見つめなさいとか自分の呼吸に集中しなさいとか、あと歩きながら瞑想するっていうのもあるので、足の裏の感覚にね集中しなさいみたいな、何かね心を無にしなさいっていうことはねきっとね言われないはずなんです、そんなことできないから。なんか例えば本当ね 自分の中で何だろうな、数を勘定しなさいとか、まあそういった何かに意識を集中しなさいみたいなことで、まあいろんなやり方があると思うんで一概には言えないですけど、そういったことが言われると思うんですけど、それでね多分同じことだと僕は思って、篠宮さんのルーティーンもそのいかにね脳みそに考えさせないかで、脳みその酸素を使わせないかってことで、そのルーティーンを大切にしてるってことでもあると思うんですけど、それと同時にまあさっき言ったように何かその常にねやっぱり状況は変わるわけじゃないですか、どんどん潜ってって体の異変とかで、あれは命にね関わる競技なんで、そんな無理はできないわけですよ。まあ無理と無理じゃないの境目を自分で見極めなきゃいけないようなスポーツですよね。意識がもう本当スッて落ちるフリーフォールっつったかな、なんかもう意識がポーンって消えちゃう時ってあるんですって。そういう時ってもう浮力のないぐらいもう奥深海ね60とか70とか深いところにいるんで、もうそれで意識失っちゃったら浮力がないんで、あとは人間落ちていくだけなんです。もうそしたら命はないですよね。だからそこのギリギリを自分の中で見極めながらやっぱり潜っていくっていうような競技ですので、いかにそのいつもと違う異変、海の状況とかあの温度とかもあるのかもしれないですが、その感覚に意識を研ぎ澄まさなきゃいけないかってことだと思うんですよ。まあ僕はそんなあの実際僕もダイビング経験したことありますけど、もう僕はすぐもうね、あの閉所恐怖症とかね、あのそういう人間なんで、もうすぐダメでしたけど、全然楽しめなかったんですけど、あのまあそれはちょっと余談ですけどね、そういう僕からしても、僕から勝手な想像ですけどね、だから篠宮さんはルーティーンを大事にしてるんじゃないかなっていうふうに思ってて、であの僕もね今さっきあの毎日同じ、ちょっとねちょっと次元が違くて恥ずかしいんですけど、食事を毎日同じのにしてたりとかして、体の異変、パンを食ったらちょっと胃が重くなるなっていうふうに気づくっていうのは、まあそれを養老さんの言葉で言えば感性の基本を自然と取り入れてるのかなっていうふうに僕の中であの養老さんの言葉に出会った時に、あ、じゃあ自分が実践してるのはそんなに無駄じゃないんだなっていうので、まあ今もねあのちょっとしばらくはこの生活を続けようかなと思って3食同じものを食べてるんですけど、あのやっぱりねあの感性、まあ感性って何ってちょっと戻っちゃうとねちょっと難しいんで、あのちょっと一般的に言いますけど、例えば感性を心だとすると、あの少しね難しい本を読みましょうみたいな形でこのポッドキャストやってますけど、そのやっぱり読むっていう行為はやっぱ頭で考えながら読むわけじゃないですか。それってやっぱりまあ思考とかね、まあ感性に対して言えば理性って言えると思うんですよ。で何回か前のねポッドキャストでちょっと忘れましたけど、バランスみたいな話もしたと思うんですけど、やっぱり本をね読むっていうのはやっぱり理性の方をどんどんどんどんあの発達というか活動的にさせていくような活動ですので、それはそれで僕はすごく大切で、あの一緒にやっていこうっていうのでこういうポッドキャストをやってるんですけど、それプラスやっぱりその感性の対比である、あごめんなさい、理性の対比である感性もやっぱり鍛えていかないと、鍛えるっていう言葉がちょっと正しいかあれですけど、感性の才にもね気づけるような感性も育てていかないと、やっぱりその理性をねすごく駆使して書かれてる本は読めないのかなと思いますので、ちょっと今日はあのそういった意味で感性のお話もさせていただきました。なかなかね養老さんみたいな言葉で僕も言えればいいんですけど、どうぞね、毎日同じ3食同じもの食べて感性鍛えようぜって言われるのと、養老先生みたいな権威のある人が感性の基本はある種の際に見分けることにあるんだよって言われたらね、それは説得力はね言わずもがなですけど本当にそれはね僕もそうありたいななんて思うんですけど、まあ今の僕のレベルではそうはいかないっていうのをちょっとしみじみと思いながら、今日第7回目の音声終わりたいと思います。じゃあどうもここまでありがとうございました。